ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ。 FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽が、あなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は普段は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社京陵貨物輸送の提供でお送りいたします。さて、改めましてこんばんは。もう11月ね、早いですよね。あっという間です。さあ、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はですね、つい最近もうまた企業の研修がこう徐々に、開始されてきているんですけども、つい最近はクレームの研修というのに行ってまいりました。その時の、お話から、今日はですね、クレーム対応、そこはですね、いわゆる散髪屋さんでバーバーなんですけども、すごいこう何店舗か、今まで、来年には4店舗目を目指していらっしゃる、とこなんですけども、でそこでね、社員さん、それから経営者の方と一緒に、そこで本当に起きているクレームの内容から、じゃあどうするべきか、どう対応するべきかというのを皆さんで、考えていったり、ルールを決めたり、してきました。でね、その中で皆さんにお悩みをねお聞き してたら、やっぱりみんな、苦手っておっしゃいますね。本当に苦手なんですって。でクレーム対応ね、やられた方、したことのある方って、いらっしゃると思いますけども、やっぱり大変ですよね。釣られてしまうし、ね、相手は怒って、ね、電話なり、それから電話じゃなくてもかけてきていらっしゃる、ね、何か訴えてきていらっしゃるという方に対して、なんて答えようかなとか、なりますよね。じゃあね、で先週もですね、このクレームの、ことをお伝えしてたんですけども、今週も引き続きクレームのことをお伝えしたいと思います。皆さん、クレーム対応いかがですか。すごい苦手ですよね、クレームってね。先週もお伝えしてたんですけども、クレームと苦情の違いっていうのがあるんですね。でクレームと苦情って一緒じゃないのって感じですが、実はクレームっていうのは、何らかの理由でお客様が不満や疑問を持って問い合わせをしてくる状態のことなんですね。それをどうやって対応するかによって、そのね、会社やお店の信頼度を高めることもできるし、逆に低くすることもできちゃうというね、ですよね。だからクレームの時点では、もちろん怒ってらっしゃる感情をね、出してこられてるかもしれませんけども、あれこれちょっと違うんじゃないとか、私こんなつもりじゃなかったよとか、ね、何か不満疑問を持って問い合わせの状態なんですね。でそれに対して苦情をというのは、応対者、その対応したものがお客様の欲求や権利っていうのを受け止められずに、お客様が怒ってしまって感情的になり発生するのが苦情、苦しいね、情けと書きますが、クレームよりもさらに、それはどういう意味だってこう怒ってる状態なんですよね。 ということはクレームの状態でとどめないとね、ダメだってことですよね。さあじゃあ一見ねちょうど良い、ね実際にそこのバーバーさんに通われているとあるお客様から本当に実際にたまたま、クレームを聞くことがありましたですね。でその方がおっしゃるにはどんなことがあったかというと、カラーをねされたそうなんですね。そのバーバーさんでカラーをしました。で帰ってきてからねすごく頭その頭皮皮膚がヒリヒリして痛いっていう状態になったそうなんですね。でもすごくラフなお付き合いをされているので早速その担当者に、まあ、メールかなんかされたんでしょうね。 LINE かなんか、ちょっと帰ってから痛いんやけどって、送ったらその担当者は社長アレルギーと違いますかってそれで終わったそうなんですね。返事がねであいつひどいわアレルギー違いますかで終わらしたんやでってだから研修するんやったらちょうど僕のこのやり取りのこと、言ってよねってまあすごく仲良しのね方なので、まあ、あえて提供してくださったっていう例がありました。で早速ね本当にそこの研修があったので、そんなことがあったんですよねっていう話からじゃあみんなでどうするのが良かったかとかいうのを考えていったんですね。やっぱりクレームの研修をするにあたっては実際にあったことから、するのが一番です、なので皆さんの会社でもクレームっていうのはねぜひともどんどんこうストックしていってほしいんですよね。でクレームってすごく嫌なイメージなんですけどもあなたの会社のここに課題がありますよそれを解決したらもっといい会社になるのにっていうねそんな声なんですよね。それってすっごいありがたいじゃないですか。そこを改善すればあなたのお店、会社はもっと良くなるよってわざわざ言ってきてくださってるんですもんね、ありがたいです。考えてみたらねじゃあそのね、心理のところから、クレームを言う心理っていうところもねやっぱり分かっておいた方がいいのででじゃあカラー後ね頭皮が痛くなったでそれはまだクレームの状態ですよね、問い合わせの状態だったわけです。でそれに対して対応者は社長それアレルギー違いますかで終わった。このそれで終わったっていうところにもう一つそのねお怒りというかあいつひどいわこんなんで終わらせやがってみたいなね、ことになった。で現実にはその後ね、次の日とかもその担当者の人がその社長にね連絡をされて、まあ、3日ほどなんかこうやり取り実際はその後やり取りしているうちに、その収まったその皮膚が痛いっていうのが収まったっていうそういう流れだったみたいなんですけど何が不満だったかというとやっぱりそのねその人にしたらクレームを言った方としたらじゃあどうしたらいいよとかね、例えば社長それねってたまにいらっしゃるんですけど3日ほどしたら大体収まりが皆さん大丈夫になったっていう声が多いですとかもしかしたらそしたら、ね、前もカラーして大丈夫だったでも今回そうなったってことは何かこうお疲れが出てたとか、たまたまなのかもしれないので、まあ、よく使うドラッグストアで売ってあるこの薬なんか割と効くって聞きましたよとか何かこう提案をしてほしかったわけですよね。何かやっぱこういたわってもらう言葉なりでどうしたらいいのっていう何かそのアドバイスが欲しかったわけなんですよね。言った方の心理としてはなのにあなたは、アレルギーじゃないですかで終わってしまったから、すごく不完全燃焼な状態になってしまったわけですね。でみんなでねそこで考えました。じゃあどう答えるのが良かったのかなって、ね、お客様の応急の対策として何かお伝えできたら良かったんじゃないとかねそういうのをみんなで、お話をしたりしていました。さあこの続きもまた、曲の後でお伝えしていこうと思います。さて、今日はクレーム対応についてです。 さあクレーム、ね、先ほど、実例でありました。お客様が、カラー後ね、その髪の毛カットしに行ってカラーをしてもらって帰ったら、皮膚が痛かった、それを担当者の人に伝えたら、それはアレルギーじゃないですかっていう答えで終わったよ、ね、あいつひどいわって、クレーム研修で使ってっていう、そんな実例から、研修をさせていただいてたんですけども、まあ、もちろん他にもね全部クレームもう十何個出してもらってたんですけど、まあ、それ分かりやすい例だったので、それを一つ参考、あのどうするべきだったかっていうので、考えていました。さあ皆さんだったら実際に自分が担当者だった場合ね、なんて答えられますか。やっぱり第一対応ってすっごく大事で、そこのね不満や疑問のところで抑えないといけない。抑えるって言ったらおかしいですけど、別にね丸め込もうよっていう話ではなくって、大切なのはやっぱりその方に向き合ってね、ちゃんと反応することですよね。で、そんなことがあったんですか、申し訳ないですってね、社長大丈夫ですか、皮膚今も まだやっぱりヒリヒリされますって、やっぱりまずはいたわりのね言葉を返すだけでも全然違ったと思います。まずはね、すみません、すみませんっていうのはこちらが悪いですっていう意味のすみませんじゃなくって、こういうね連絡をさせてしまったことに対してすみません、申し訳ないです、社長大丈夫ですか、体をいたわること、まあ、怪我とかそういうことに関するクレーム内容であったら、まずはそのね相手の大丈夫ですかといういたわりの言葉をかけること、これ大事ですよね。でその後に提案ですね、3日ほどで治る方が大体いらっしゃる多いので、社長ちょっと様子見てもらって、よほどね、それでもまだ続くようだったらね、そこからまた考えるというか、病院に行かれたっていう方もいらっしゃるしとか、だからいろんなね例がないと、この提案するためにはその会社の中でこういうふうにしたらいいよっていうね実例っていうね知識を持っておかないといけないですよね。で3日ほど経ったら治るパターンが多いんだったらそれを伝えて、よく使うドラッグストアで、その時はこういう薬が合うってよく聞きますよ。であれば例えばね一つでもそのお店にストックしておくとかするとね、ちょっとこれもしよかったら使ってみてくださいとかもできるかもしれないし、でやっぱりその人によってねその皮膚が痛くなるとか大丈夫だったりするっていうのは人によってなので、まあ、難しいとは思うんですけどね、その薬塗ったって、ね、もっとひどくなったら、困りますし、ね、本当怖いんですけども、まあ、そういうパターンもあるし こういうパターンもあるよっていう何かご提案をしてあげると、まあ、まあ安心されますよね。で一旦ねちょっと安心してもらうため その情報をお伝えする、ね、こういうふうに、ちょっとしてみてもらっていいですかって、で実際にもし病院行かれたらその病院団はもちろん会社が持つとかね、そういうのも事例というか決めておいた方がいいですよね。なので第一対応者に対して会社とかねお店がすることは、まずね謝罪をの言葉を述べるんだよ、体をいたわることを言うんだよ、ね、でその後にこの内容であればこういう提案をいくつかしてあげてっていうその、マニュアル的なねものを持っておくことで、ね、それを伝えてその後どうなったかっていうのを追いかけてることで、それがないように今度はね会社として、第一対応が終わったら今後それが二度と起きないためにどうしたらいいかっていうね、それもやっぱり考えておかないといけないですよね。で とあるその美容院さんでは、パッチテストっていうねカラーの初めてのカラーのお客さんの時はパッチテストを先にしてもらいますっていうところもありますし、それはそのアレルギーが、ないか大丈夫かっていうね、それが分かるテストを先にしてもらうっていう会社もあります。まあどこまでするかはねそのお店によりなのでそこは決めていったらいいと思うんですけども、大切なのは第一対応でどうするかで、今後会社としてお店としてそれが起きないために未然に防ぐ方法としてこういうのはどうかっていうね、そういう対策を練ることですよね。そうすることによって、 まあ、あのお客さんがね、言ってこられたクレームというのが自分のお店の宝となるわけですよね。なので、あのこんなこと言われた、大変だったで終わるんじゃなくって、一担当者で終わるんではなくって、みんなでそんなことがあったよっていうことを共有することで、じゃあこういう例もあるよっていう知識を増やすこと、調べてね、で、自分の会社とお店としての防止策、それを徹底的にやってみることですよね。やっぱりそういうことをするからクレームはありがたくなるわけですよね。だいたい1担当者で終わっているっていうことたくさんあると思います。でもやっぱりそれは会社にあげて、会社のものとしてみんなで考える、これが大切なわけですね。さあ、クレームって本当ね、あのクレーム対応するってみんな苦手なんですけども、でもね、クレームを言ってきてる人の気持ちに寄り添う、それが本当一番大事なので、綺麗な言葉を使って、言う、申し訳ございませんでした、それでは、私どもではその時はこのようにしておりますとか、事務的に答えるんではなくって、うわ社長大丈夫ですか、申し訳ないですとかね、やっぱり親身になることですよね。でもう一つ言うと、もしね近くであれば、ちょっと社長ちょっと見せてくださいとかね、行っちゃう、顔を見に行ってしまうとかいうのも、まあすごいですよね。期待以上だと思います、そうなると。で、あ、この床屋さんにしといてよかったな、やっぱりって、絶対にこれからもここを使おうって、一生のファンになってくれる、逆にクレーム対応から、永久的なというかね、ファンにしてしまうっていう、そういう例もたくさんあるので、会社側としては本当クレームは大切にするべき、大事な宝なんですね。で、だから対応のことについては本当に、あの教育する、みんなで、分かっておくっていうのがとっても大事なので、私はもう新人さんでも何でも、やっぱりクレーム対応の教育、社員教育っていうのはもう徹底するべきだなっていうふうに思っています。だってね、新人さんだって電話に出ることもあるかもしれないし、いつ誰が第一対応者になるかわからないんですよね。で、その時にね、その新しい新人さんが、私はちょっと担当じゃないのでわかりませんなんてことを言ってしまった日には、もっと怒らせてしまうんですよね。そしたら電話に出るなって思うのがお客さんの心理ですよね。なので、もう全員に向けてね、研修というか教育をすることが大事ですよね。ということでですね、こういうのは家でも使えるんですよね。お家でよくね、例えば旦那さんからクレーム言われたり、子供から言われたり、子供さんがお母さんから言われることもあるかもしれないし、例えば彼氏と彼女の間でもね、これどういうこととか、実はこんなんのが嫌なんだけどとか、なんかそういうのって一応クレームなわけですよね。で、そのクレーム対応っていうのを分かっておくとですね、そういう自分の、私生活でもプライベートでもね、使えるなっていうふうに思ってます。私自身ももともとはクレーム対応ってすごく昔は苦手でしたけども、クレームとはこういうことなんだとか、分かるとですね、とてもやりやすくなった、対応が嫌じゃなくなったっていうね、そんな流れがありますので、来週もじゃあクレーム対応を言う人の心理はどうなのかとか、どういう風な対応が抑えられることができるかっていうのをね、また、お伝えしていきたいと思います。なので皆さんもね、こんなクレームがあって、逆に怒らせてしまいましたとか、もう動揺してあわあわしてしまって、すぐ先輩に代わってもらいましたとか、いろいろあると思うんですけども、もしね、そんなご意見がありましたらお知らせしていただきたいなというふうに思います。さあ、そろそろお別れのお時間となってまいりました。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。 iPhone のポッドキャストアプリでも、登録できますので、ぜひ登録してお聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。さあ今日はね、今日も来週もクレームについてですね。えぜひこれ聞いといた方が自分も得だなって思われると思いますので、来週もねお聞きいただきたいと思います。まあ大事なのはその人のね、気持ちに寄り添うこと、クレームを言ってきたらうるさいなじゃなくって、その方の気持ちに寄り添うことですよね。さあそれではまた来週も皆さんとお出会いできることを楽しみにしてます。今日もお聞きいただいてありがとうございました。